下げましたのであります。360ページです。5章ないね困りますねこういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の御手の座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、手にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。ですから、地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのですと。ですから、まあ仏壇がなくても偶像礼拝しようと思えばできます。まあこの言葉とは、もうすでに主の救いに預かった人々に書かれた言葉です。どうしてパウロはこういうふうに書いたかと言いますと、救われた人々も財産、金、持ち物によって縛られる可能性があるからです。テモテ第一の手紙の6章、お見事、パウロはマナ弟子であるテモテに次のように、書きました。377ページですね。6章の7節から、私たちは何一つこのように持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。一生分あればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあるよ悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。しかし神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白をしました。17節、この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものが豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。また人の息を計り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。まあ、こういうふうにパウロは、殉教の死を遂げる前に手元に隠し子したのです。まあ、聖書によると、金銭の愛すること、また貪り、またケチも、罪と呼ばれています。単なる、まあ、弱さではない。人は重荷を感じ、自分の罪をよく告白します。けど今までに私は貪りの罪を犯したと、なかなか人は言えないなのではないでしょうか。まあ、ケチの代わりに私は贅沢ではない、私は責任感を持って頑張っていると言われますけど、主の判断は違うかもしれません。伝道者の書の5章10節に、ソロモンという大金持ちは世界一の財産家は次のように書いたのです。1016ページです。伝道者の書の5章の10節、金銭の愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、 これもまた虚しい。イサヤは次のように書いたのです。彼のむさぼりの罪のために私は怒って彼を打ち、顔を隠して怒った。しかし彼はなお背いて自分の思う道を行った。またルカはどんな貪欲にも注意してよく警戒しなさいと書いたのです。そしていわゆる三章の推古の中で、マタイ伝六章の中で、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆びて傷者になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は手に蓄えなさい。そこでは虫も錆びもつかず、盗人が穴を開けて盗むともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。誰も二人の主人に仕えることはできません。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。まあ、富に仕えようと思った人々の実例は聖書にたくさん確証されています。アブラハムの甥でしたか、ロットという男は信仰的成長しないで用いられなくなってしまいました。どうしてであるかと言いますと、自分のために、まあ土地を、結局財産を欲しかったからです。また旧約聖書の中でアカンという人についても書いてあります。まあ、昨日もちょっとアカン校まで行ったんですね、北海道のとっても素晴らしかったね。マシュコも言ったんですね。絶対に見られない湖だそうですね。いつも綺麗でいっぱいで、昨日いた時も素晴らしく見えたんですね。まあ、地元の人と三線ぶりだと言うんです。テレビ局の人々もずっと何日か前から待ってたんです。ちょうどその日晴れて、なかなか良かったんです。まあ、アカンとはアカンこと関係のないものです。まあ、アカンと、まあ、その家族は、まあ、裁かれてしまって、まあ、石で殺されるようになりました。まあ、彼の告白は次のようなものです。私はぶんどり物の中にシノアの美しい貝と一枚と銀200シェクルと目方500シェクルの木のノブボ一本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。まあ、取ってはいかんという命令を彼はもちろんはっきり聞いたし、けども取っちゃった。また旧約聖書の中で別の男について書かれています。ナーバルという男について、彼はもうケチモノそのものでした。ケチンボそのものでした。結局自分のことについてしか考えられなかったんです。まあ、聖書は主がナバルを打たれたので彼は死んだと書かれています。まあ、彼の奥さんは全く違う性質のものでした。素晴らしい主を恐れるものでしたけど、彼は持ち物しか考えられなかったんです。まあ、エリシャという預言者は大いに用いられたんです。そしていつもエリシャと一緒にいた、まあ、しもべですかね、ゲハチという男もやっぱりケチンボそのもので、自分のことについてしか考えられない男でした。まあ、金銭を愛するようになり、結果として、まあ、雷病人になってしまったのです。ルカデの中でイエス様はある金持ちについて次のように言われたのであります。ルカデ書2章の6節からちょっとお読みいたします。もう皆さんよく知っている箇所だと思います。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。どうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。 そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものがためられた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。まあ、新約聖書の中で、まあ、アナニアとサピラについても書かれています。彼らはもちろん主を信じ救われた人々だったんですけど、むさぼりの罪のゆえに裁かれ、死んでしまったのです。まあ、むさぼりの罪、また金銭を愛することは、単なる欠点ではなく偶像礼拝と呼ばれています。どうしてであるかと言いますと、財産と富によって安全が与えられると思い込んでしまうからです。安全守られること、部屋などは主御自身を通してだけ与えられるものであるからです。初代教会について次のように書かれています。使徒行伝の4章3週2節です。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、多くの恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。自分のものだと思わないで、みんなのことを考えて心配するなのは確かに考えられないけど、これこそが初代教会が用いられた一つの秘訣なのではないでしょうか。はじめに読みましたコリント第2の手紙の中で、結局コリントにいる人々とはやっぱり自分自身を捧げたと書かれています。物ではない、まあ、自分の金だけでもない、力でもない、時間だけでもない、自分自身を捧げられた。主の望んでおられるのはそれなのではないでしょうか。結局主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。教えてください。この心構えがあれば、主は大いに祝福してくださるのです。ヨハネ第3の手紙の7節に、まあ、非常に短い箇所ですけれども、彼らは皆のために出てきました。異邦人からは何も受けていません。多くの教会の中で、まあ、献金するようにと言われます。そして、まあ、その金は誰から出るのか別に大切にしない。主だったら頭を下げたくない人、悔い改めようとしない人の金を絶対に受け入れようとしない。ですから主の体のある教会は決して未信者からの金をもちろん受けてはいけません。金必要であるならば、どうして宣伝しなくちゃいけないなのでしょうか。まあ、世界中の多くの組織と教会はやっぱり献金しなさい、献金しなさい、献金しなさいと言います。必要だったらどうして豊か恵もうと望んでいる神にだけ言わないなのでしょうか。全くおかしい。ですが、まあ、御代行きとやっぱりいつも、まあ、嬉しくなります。確かに、御代の先頭たどるまでのは、もう考えられない戦いでした。まだ終わってないけど、けどもまあ、建物はできてから、借金は1円もなかった。7億1億かかったでしょ。どなたが献金したのか誰もわからない。会計もわからない。結局、主のためにしたい。人間は分かったら困る。 まあ、はっきりそういった人もいたんです。